言葉を受け取ってください。また、お立ちになることがお辛い方はそのままお座りになったままで大丈夫です。今日私たちに与えられている御言葉はマタイの福音書6章9節から13節です。お読みします。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えとは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ではお座りください。ではこれから上野牧師から父と子の関係で祈るというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。しばしマスクを取って息を止めて周りの方々と目で挨拶を交わす時間を持ちたいと思います。はい、今日主の祈りを見ていきますけど、皆さん祈ることって好きですか？うんうんうんってうなずいてる方もいらっしゃいますけども、僕は結構祈るのが苦手でした。なんか流れるように祈ってる人を見てですね、これどこかにカンペでも隠したのかなっていうふうに思った、そういうこともありました。そういう人と比べてしまうとますます祈れなくなってしまうんですけれども、時々、僕以外にもですね、やっぱちょっと祈るの苦手ですっていう人の声を聞くことがあります。僕も含めてそうなんですけれども、ちょっと祈ることが苦手だなと思う人たちが今日のこの主の祈りを学ぶことによって、なんかそういうプレッシャーから解かれて祈ることが喜びとなって、いけばいいなというふうに思っています。主の祈り、これ多くの人たちが暗唱しているわけですけれども、なかなか最初は覚えられなくて苦しんだんじゃないかなというふうに思います。もうスクリーンにも出してくれないですからね。当たり前のようにして言わなきゃいけないこの辛さ、で天に増します我らの父よっていうふうに言うんですけれども、なんか普段読んでる聖書の、調子と違うんですよ。なんか古めかしいわけですよ。でそんなこと どこに書いてあるのかなと調べてみてもですね、出てないんですよね。なぜかっていうと訳が違うから、なんか探せないのも当然なんです。でもみんな言ってるし、なんかちょっと自分も合わせとかなきゃいけないかなと思って、なんかもごもごもごもご口だけ合わせてたっていうことも、ありました、私も。はい、だからまだ実は、こういう話すると、いや実はまだ私覚えてないんですけどもっていう人は中に絶対いると思うんです。そういう人は後から僕のところにこそっと来てください。ちゃんと書いた紙お渡ししますので、しっかり主の祈りを覚えてくださればなというふうに思います。この主の祈りって、何から始まるかというと、天にいます私たちの父よっていう呼びかけからスタートをするんですけれども、この主の祈り学んでて思ったのは、この呼びかけが心からできるかどうかでこの祈りが決まってくるなっていうような感じがしたんです。皆さんどうですか？こうやって天の父よって心から素直にこれできてるでしょうか？僕、思い出すとですね、やっぱりなかなか最初の頃神様のことを神とは、神のことを神様とは呼べても、お父さんって父よっていうふうにはなかなか言えなかったですね。なんか父っていうのはちょっと恥ずかしい気がするっていうか、皆さんある日自分が突 突然どこかの家庭に養子となって迎え入れられたっていうことを考えてみてください。現れた男性に向かって突然お父さんってその日から言えますかね。なかなか難しいと思うんです。その男性のことをよく知らないし、またその男性が本当に父親としての役割を自分に果たしてくれるかどうかもわからない中で、なかなか言えないと思うんです、お父さんって、うん、やっぱり一緒に生活してみて、あ、この人本気で自分を子供として扱ってくれている、まあ、そうやって愛してくれていることが分かるって初めてお父さんっていうふうに言えると思います。私たちもですね、イエス様を信じて養子となって神の家庭の中に迎え入れられました。でも最初の頃、神様のことがどういうことか、どういう方か分からないと、やっぱり同じように父と呼ぶのって難しいと思うんです。でも神と共に生きる中で、神が私たちを子供としてどれほど愛してくださっているのか、どれほど私たちを大事に扱ってくださっているのかっていうことを知るにつれて、父と呼べるようになるんですよね。父と呼ぶということに対して違和感がなくなってくるっていうことなんです。皆さんはこの天にまします我らの父よと呼びかけるときに、お父さんのどんな姿が見えてくるでしょうか。私たちの父は天地万物を作られた父です。全知全能の父です。御座からすべてを治められて、すべてを豊かに与えてくださるお父さんです。だからこの天の父を思えば思うほど、いや、自分のお父さんすごいなっていうふうに思うわけです。この主の祈りっていうのは、まず天の父にフォーカスする、そのところから始まっていきます。そうするとですよ、天の父を思うことに集中すると、もう自分のことはさておき、自然とお父さんの祈りが中心になってくるわけです。続く祈りが、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地にも行われますように。もうこれすべてお父さんについての祈りですよね。だからこれってお父さんの名前が褒めたたえられるように、お父さんの国が来ますように、お父さんの思いがこの地でなされますようにということを、願う祈りであります。で、一つ一つ見ていきたいと思いますが、この皆が崇められますようにという、最初の祈りですけれども、自分たちの周り見渡せば、皆が神の皆が知られていません。日本において神の皆を崇めている人はもう 1% 以下なわけです。誰かの名前が崇められるためには、その人がどういう人であるか知ってもらう必要があると思うんです。エンジェルスの大谷選手とか、水泳の池江璃花子選手の選手はすごいっていうふうに言われますよね。褒めたたえられますよね。なぜかっていうと、大谷選手では、現在では誰もやったことがない、二刀流、ピッチャーとバッター両方を兼ねて試合に出ているから、そんな人どこにもいないからすごいっていうふうに言われるわけですよ。池江璃花子選手に関して言えば、あれだけの選手が白血病になって、もう練習もずっとできないような状況が続いて、そして復活して、今大会に出て優勝したりしてるわけですよね。だからどういう方がみんな知ってると、やっぱりすごいっていうふうに言えるわけです、言うわけです。で、私たちもこの皆が崇められてほしいと願うのであれば、神がどういう方であるのか、これみんなに知ってもらわなければいけないわけです。もっともっと神様のすごいところをアピールして、お父さんの自慢話をしなきゃいけないわけです。 皆が崇められますようにという祈りは、お前んちの父ちゃんすごいんだねと、みんなが口にしてくれることを願う祈りなんです、ね、誰かがですね、いや俺んちの父ちゃんすげえぞって、あのスカイツリー作ったんだぞって、武蔵だぞ、634メートルだぞって、そう言ったら、いや俺んちの父ちゃんもっとすげえぞって、この山も海も空も川も作ったぞって言い返す。で誰かが、俺んちの父ちゃんすげえぞって、この前海で溺れてる人の命作ってきたんだから、いや俺んちの父ちゃんもっとすげえぞって、永遠の命与えられるからよって、マジかよすげえって神の皆が崇められてるじゃないですか。伝道って父ちゃんの自慢話だと思うんですね、結局のところ、ね、こんなすごい方であるっていうことを伝えるわけですよ。皆が崇められるためにはしっかりと神様がどういう方であるか、どんなことをなされたのかということを自慢してください、伝えてください。それがあって初めてこの皆が崇められますようにという祈りが実現していきます。で次、御国が来ますようにということですけれども、まあ御国が来るっていうのは神の国が来るということです。ヨハネ、マタイの福音書ずっと見てきてますけれども、イエス様もヨハネも宣教の第一声が何だったかというと、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからでした。御国が近づいています。決して遠いところにあるわけではありません。ですからこの御国が来ますようにという祈りは、神の国をこの自分のもとに呼び込む、呼び求める、そういう祈りなんですよね。私たちは遥か彼方にある天国に連れて行かれて、そこに住むのではなくて、まさにこの私たちが立つこの地が神の国の舞台になっていくんです。イエス様は病を癒したり悪霊を追い出したりすることによって、神の国がこの地に、このところに来ているっていうことを証しされました。で同じ空間にいても、ある人のところには神の国が来てるし、ある人のところには神の国が来ていないっていうことが起こりうるんです。また自分自身のことにおいても、ある部分には神の国が来ているけれども、ある部分には神の国が来ていないっていうことも起こるんです。で、じゃあ神の国が来ているところと来ていないところで何が違うのか、それは神のご支配があるかどうかなんです。ですから神の国とは、もう何度もね聞いてきたかと思うんですけども、神の国とは神のご支配のことなんです。突然ですけども、皆さん違い封建を許してないでしょうか。違い封建とは、ある国の領土にいながらその国の法律とか統治権の支配を受けない特権のことを違い封建というふうに、言うわけですけれども、まあ、その特権に預かっているのは、大使館であったり、また米軍基地とかもそうですよね。違い封建が認められているわけです。そういうところには日本にあったとしても日本の支配が行き届かないんです。私たちイエス様を信じた者たちはイエス・キリストのものとされました。それは当然キリストの支配を受けることになったということです。それにもかかわらず、イエス様以外のものに、自分の考えや自分の行動を支配させていないでしょうか。もしそうであるならば、それは違い封建を与えているっていうことになってしまうんです。本来ならば私たちはこのキリストの支配だけを受けるものなんですけれども、例外規定をどっかでね認めてしまっていたら、この部分に関してはキリストの支配を受けませんっていう部分を、まあ、作っているならば、やっぱそれを一つ一つ取り除いていかなきゃいけないわけです。そして、この神の支配が行き届いていなかったところに、 神の国が来るようにっていうふうに祈らなければいけない。ここでも父と呼べることがとっても大切だなと思うんです。マルコの福音書10章15節にこうあります。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんというふうにあります。子供のように神の国を受け入れるっていうのはどういうことかと言いますと、子供って何かもらえるときにいい意味でも悪い意味でも人簡単に信頼して手を出しますよね。もう疑いなしに手を出すわけです。でも神の国を手にするときにはそれでいいんです。子供のように疑わないで信頼しきって私たちが神様の前に手を出すならば神の国って与えられるんです。ここでは神の子供のようにと書かれてありますけど、私たち文字通り神を父と呼ぶことのできる神の子にされたんです。父と子の関係にあるならば遠慮する必要ないんですよ。何かもらうときに皆さん遠慮しないですよね。遠慮なんかしていたらせっかく近くに来ている御国を受け損なってしまう。 100% 父の言葉に信頼して、手を出すならば御国は皆さんのものなんです。でイエス様何て言ったかっていうと、先ほど見た通りです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。皆さんこの言葉文字通り信じますか？皆さんが本当に神の子供であるならば素直にこの言葉に応答すればいいんです。神の支配を受けていなかったことをごめんねお父さんと言って悔い改めるならば神の国は皆さんのものなんです。そうやって神の国を私たち、手にしていく、神のご支配を受けていくことができるようになる。そのための祈りでもあるということなんです。で次、御心が天で行われるように地でも行われますようにということですけれども、これはこの世界が、お父さんの願っている通りになりますようにという祈りです。私たちの思いをはるかに超えて、お父さんはもう素晴らしい計画を持って、おられます。その実現を私たちは祈るわけですけれども、この世界を見る限り神様の神様が願っていることが行われているようにはとても思えません。嘘や偽りがあります。暴力や争い事があります。なぜでしょうか？それは多くの人たちが神の御心を知らないがためであります。しかし私たち信仰者は少なくとも、信仰を持たない人よりも神様が何を願っておられるか、神の御心を知っているわけです。よく私たち御心を教えてくださいっていうふうに祈るわけですけれども、御心を知ることも大切なんですが、やっぱりそれ以上にもっと大切なことは御心を行うことであります。思っている以上に私たち御心を知ってますよ。これまでの人生で何回メッセージ聞いてきたのか、どれだけたくさんの聖書をどれだけたくさん聖書の学ぶそういう場所に、出席したのか、その度ごとに御心っていうものをもう何度も何度も語られてきました。たくさんだから知ってるわけです。問題はそれができないことの方がもっと問題なわけです。御心が行われないことが、今このマタイの福音書の5章6章7章って、三条の水訓って言われる箇所ですけれども、同じ三条の水訓の7章にですね、岩の上と砂の上に建てられたお家の話が出てきます。7章の24節から27節ですけれども、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆 砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。皆さん、ここに書かれてある通りですよ。御心を行わなければ一瞬にしてそれまで築き上げてきたものが台無しになるかもしれないんです。まあ、この祈りもですね、御心、父と子の関係の中で祈ることが大切だと思います。マタイの福音書12章50節にこうあります。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。まあ、これイエス様の言葉ですけれども、御心を行う者がイエス様の兄弟、姉妹というふうに書かれてあるわけです。まあ、それはイエス様と同じように神の子であるということです。ですから神の子供として私たち御心を祈りながらそれを知って行わなければ神の子供ではないんです。ここに矛盾があるんですよね。矛盾が生じるんです。そうならないように神の子供であり続けるためにやっぱり御心が地でも行われるようにって私たち祈る必要があると思うんです。御心が地でも行われますようにっていうのは何か自分と関係のないところでね、御心が行われるということだけではなくて自分自身の中においてもこの御心が行われるように祈る。これは神の子が神の子らしく生きるために絶対に必要な祈りなんです。だから御心が行えるように祈っていく。まあ、今前半3つ見ましたけれども、これどれもこれもね、皆が崇められるように御国が来ますように御心が行われますように、これ神中心の祈りなんですけれども私たち側の応答がそれぞれにあるということがお分かりになるのではないでしょうか。祈りっぱなしではいられないということです。父の名が崇められるように御国が来るように父の思いが行われるように真剣に祈る子どもは行いに行動へと導かれていきます。最初のこの3つの祈りすべて完全に叶えられるならば主の祈りここで終わってもいいと思うんです。これらが実現すればこれ以上望むことなしです。しかしこれらの祈りが完全に実現するのはイエス様の再臨の時まで待たなければなりません。再臨の時まで不完全な世界が続くんです。で、不完全だからといって再臨だけ求めて現実逃避するんじゃなくないんです。私たちはこの世界にとどまって信仰者として生きていかなければならないんです。そのために祈らなければいけないことがあるんです。だから主の祈りがこの後も続いていくんです。この不完全な地で世界で生きるための祈りが続いていくんです。で、11節、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。日ごとの糧とは私たちが生きるために必要なものです。子供は親に向かってですね、ご飯ちょうだいって言いますよね。ご飯まだみたいな感じでご飯ちょうだいって、ご飯出てくるかどうかわからない中で言う言葉じゃないですよね。時々準備されてない時あるかもしれませんけれども、ほとんどの場合は、ね、ご飯くださいって言ったらご飯出てくるわけです、ね、主の祈りこれもそうです。与えられるのか与えられないのかわからない中で日ごとの糧を今日もお与えくださいっていうふうに祈るわけじゃないんです。同じ6章の31節から32節こうあります。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。天の父は必要なものを知って、必ず与えてくださいます。でもお父さんはあえて私たちに日ごとの糧を祈らせる。 黙っていてもご飯が出てくるんじゃなくて、求めてご飯が出てくるようにされるんです。それは、私たちがお父さんにより頼まなければ生きていけない存在であるということを知るためです。お父さんが私たちに与えてくれる日ごとの糧は良いものばかりです。マタイ7章9節から11節、あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう、また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。私たちが求めるのならば、天のお父さんは必ず良いものを与えてください。ですからもうこのことを約束してくださっているのであれ、あるのであれば、もっともっとお父さんに私たち求めた方がいいと思うんです、でも一つ覚えておかなきゃいけないこと、それは与えられるものが必ずしも自分が期待したものであるとは限らないということなんです。さっきご飯の話しましたけれども、出されたご飯見たときにですね、自分の期待と違っているっていうことがあるかもしれません。なんかお肉が食べたいのに野菜だけだったとか、ね、量が少なかったりとか、ね、味が薄かったりとか、でもそこには配慮があるわけです。お母さんたちそうだと思うんですよね。メタボのこととかね、血圧のことをいろいろ考えた上で最善の形で提供された食事なんです。で、期待とは違っていても、それ自身自体良いものであるわけです。日ごとの糧を求める祈りをしたときに、自分の期待していたものと違うっていうことがあるかもしれません。しかしそこには天の父の我が子に対する奥深い配慮があるってことなんですよ。祈って与えられるものは私たちの目にどう見えようがいつも神の最善なんです。だから祈ることって大切だと思うんですよね。それは必ず最善を得ることにつながるからなんです。どう見えようと、天のお父さん、日ごとの糧を祈らせます、求めさせます。この祈りしなくてもなんとなく生きているように思うかもしれませんけれども、この祈りを捧げないことによって本当に良いものを受け損なっているかもしれない。日ごとの糧を求める祈りは、この私ではなく神様が与えたいものを手にしていく大切な祈りであるということを覚えておきたいと思うんです。次12節です。私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちをお許しました。私たちはイエス様を信じたときに、全ての罪が許されました。だけれども私たち日々罪を犯してしまうものであります。やっぱり罪を犯すとですね、なんとなくこの天の父との関係がギクシャクするわけです。でその時にどうしたらいいのか、それは自分の犯した罪をうやむやにしないでしっかりとけじめをつけるということです。許してくださいっていうふうにお父さんに謝るのは、これ一つのけじめなんですよね。わだかまりのある関係に転機が訪れるならば、それはこれ謝ることを通してだと思うんです。相手がたとえ許していたとしても、自分の口を開いて謝ることができない限り、なんだかこう気分が晴れないっていうことってあるんですよね。皆さん、ヤコブの息子のヨセフの話を思い出してください。ヨセフも兄弟たちにですね、もうひどい目に遭わされて、エジプトに売り飛ばされたじゃないですか。でも、ヨセフ散々な目に遭ったんですけれども、お兄ちゃんたち許すんですよね。でもお兄ちゃんたちは許しをね、受け取れてなかったんです。 まあ、聖書、あの、まあ、創世記読んでても、やっぱりこのヨセフに対して面と向かって はっきり謝れてないんじゃないかなっていうふうに思うんです。ですから、まあ、父親がヤコブが死んだ後もですよ、お兄ちゃんたちヨセフに対していつまでもですよ恐れを持っていた。だ良い関係だったとは決して言えないと思うんです、うん、皆さん私たちの天の父 100% 皆さん許してくださってるんです。しかし罪を犯してしまうならば父との関係がしっくりいっていないように感じるんです。その状態でいつまでもいるっていうことはまあ、良くないです。ですから私たちは許されてるんだけれどもお父さんにけじめとして負い目を許してくださいっていうふうにやっぱり罪を犯すたんびに告白していく必要があると思うんです。ですからこの負い目を許してくださいっていう祈りはお父さんとのわだかまりを解いてまた一緒に仲良くやっていくために必要な祈りなんです。これも一回祈ったからいいっていうもんじゃないっていうこと。でもう一つ、最後13節ですね、はい、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、サタンは私たちを神様から引き離そうとする機会を虎視眈々と、伺っています。好きあらば私たちから信仰を奪い去ろうとしています、このような悪魔の策略に立ち向かうためには祈りが必要です。試みに合わせないで悪よりお救いください。これは父の助けを叫び求める声ですよ。私たちやっぱり危険な目にあったらですね、助けてっていうふうに叫びますよね。その声をお父さんが聞いたらもうどこにいても駆けつけて子供を必死に守ろうとすると思います。お父さんというのはそういう存在だと思うんです、これまで私たちはこのサタンからの誘惑や試みが襲うときに父の助けを求めて叫んできたでしょうか。実はお父さん助けてという声を上げていたら天の父に守られた場面がいっぱいあったんじゃないかなと思うんです。しかしそういう時に限ってもうサタンが手をかけようとしている時に限って黙ってした、祈らないでいた。で肝心な時に祈らないで足元を救われたっていうことっていっぱいあったと思うんです。私たちはこの試みに合わせないで悪よりお救いくださいという声を一日に何度も何度も上げなければならない状況に置かれています。罪を犯してからジタバタするのではなくこの祈りを捧げることによって天の父に保護されたいというふうに思います。今日見た主の祈り、私たちが生きるために書くことのできない大切な祈りです、祈りの言葉一つ一つは短いかもしれませんけれどもそこに込められていく私たちの思いっていうのは広がっていくと思います、その中で大事なことは父に向かって祈っているという確信です。我が父に祈っているという確信なんです。父はどれほど皆さんのことを愛しているのか、どれほどにまで祝福したいことなのか、子である私たち、これを知る、子である私たちは、もっと大胆に、もっと遠慮なく、父のおられる恵みの御座に近づいていって、お父さん聞いてよと親しく語っていいんじゃないかなと思うんです。天の御座におられる偉大な父が、自慢の父が私たちの捧げる主の祈りに必ず応えてくださいます。 お祈りいたします。主よ、あなたが私たちを子としてくださったことを感謝いたします。私たちの祈りは知らない人に祈りを捧げるもののようなものではありません。我が子としてくださる父に向かって祈る祈りであります。あなたが私たちを愛し、私たちを大事にしてくださる父でありますから、私たちの祈りは必ず聞かれる、そのことが私たちの確信であります。どうぞ主よ、もう一度父との関係を見直す機会としてください。今あなたを親しく父と呼べないのであるならば、どうぞ私たちの中にある罪を取り除いてください。また父を知らないことによって、神を知らないことによって父を呼ぶことができないならば、もっとどうぞしよう、私たちが神の愛に触れ、神のその御手に導かれる、そのような経験を通してお父さんと心から呼べるように私たちを導いてください。あなたは優しい父であり、私たちに良いものを持って報いてくださいますから、あなたの言葉に信頼します。どうぞ私たちの祈りの生活を作り変えてください。もっともっと親しく主と交わり、主の祈りを捧げることから、本当に主が私たちの祈りに応えてくださるお父さんであるということをますます体験する我ら一人一人となることができますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。皆さんお立ちください。今日は主の祈りをもって賛美としたと思います。